今日の聖書箇所は旧約聖書予備記第16章1節から18節になります。ページは旧約聖書の895ページです。なんとなくこう今日が響いてるみたいですね。それでは予備記16章1節から2節読まさせていただきます。ヨブは答えた。そのようなことは私は何度も聞いた。あなた方は皆人を惨めにする慰め手だ。そのようなこととはどんなことでしょうか。私たちは予備記を学んでくる中で、ヨブ自身もそうでありましたが、3人の友人たちに因果応報という原理原則、それが彼らの神学になっている、信仰の主体、実質になってしまっている。彼らにとって因果応報、これは絶対的なものでありました。イエブは答えます。そのようなこと何度も聞いた。確かに3人の友人たちはイエブを説得すべく、これを繰り返しているわけであります。そうすることはイエブにとってどういう効果をもたらしたのでしょうか。果たしてイエブの痛み、悲しみというものを癒す、そういう力があったのでしょうか。イエブは言います。人を惨めにするものだ。三人の友人たちは、二節にあります通り、慰めるために参りました。けれども、逆になってしまいました。むしろ、ヨブを惨めにさせてしまう。そういうアドバイスになっていたわけです。因果応報のゆえに、ヨブはなぜ、どうして、という、解決のしようがないスパイラルに陥っていたわけであります。したがって、それはヨブにとって虚しい言葉でありました。三節。虚しい言葉には終わりがあるのか。あなたは何に挑発されて答え続けるのか。これは言い返しなのです。15章の2節、エリファズはヨブにこう言いました。知恵のある者は虚しい知識によって答えるだろうか、東風で腹を満たすだろうか。虚しい知識、すなわち風の知識、それは東風、乾燥した熱風であり、人々にとって害をもたらす、そういう虚しい言葉、知識である。いつになったらそれが終わるのか。友人たちの予分に対する説得は終わりそうもないのです。では、どうしてでしょう。あなたは何に挑発されて答え続けるのか。挑発される、けしかけられる、何に。それはエリハズはじめ三人の友人たちが持っていた信仰です。もちろんその信仰は先ほど言いましたように因果応報という 実質主体を持っている神信仰でありましたので、それはヨブにとって虚しく惨めにするものでありました。このようなことは私たちの仲間内にもしばしば見られることです。その方にとってそれは絶対的な真理です。例えばディスペンセーション主義神学、そのディスペンセーション神学はその方にとっては絶対的な真理です。だからそれをめぐって議論をしようとするなら、その人はますます固くなになり、けしかけられてしまうのです。つまりこれは興奮しているありさまですね。感情的になり興奮しているのです。三人の友人たちは、ヨブはそれを受け入れないものですから、因果応報という絶対的な真理に対して疑問を持っているものですから、何とかしてそれを説得しようとして、でもヨブは納得をしない。いよいよ友人たちは興奮してまいりました。四節に参ります。私もあなた方のように語ることができる。ヨブにとっても因果応報というこの原理というものは承知しておりました。したがってヨブ自身も友人たちと同様に語る、話す、人々に伝えることが十分にできたのです。知らないわけではありませんでした。四節の二行目、もしあなた方が私の立場にあったなら、あなた方に向かって私は多くの言葉を連ね、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。この口であなた方を強くし、唇による慰めを惜しまなかったことだろう。四節以下、五節まで、いくつかの解釈があり、皆それぞれ筋が通っております。大きく分けて二つ。一つは、ヨブ自身は真摯にこれを語っている。もう一つは、これは皮肉であるというものです。解釈の境は、四節の最後の行にあります。あなた方に向かって頭を振ったことだろう。頭を振る、この行為というのは相手をあざける、あざ笑う、こういう仕草として旧約聖書に何度もそのような描写がございます。だとするならば、五節は皮肉になります。しかし、そうではなくて、頭を振ったというこの行為を、むしろ同情している。その人に対して、心から寄り添い、同情している様と取るならば、ヨブは決して皮肉は言っていない。ということになります。どちらも有力ですが、旧約聖書の用法としては、すべてが頭を振るという行為は相手を嘲笑う、そういう仕草でありますので、やはり五節は皮肉と取った方がいいでしょう。つまりこういうことです。立場が逆だとするならば、私もあなた方に対して因果応報というこの原理原則を持ってあなた方を説得しようとする。そしてあなた方は多分私と同じように納得しないであろう。 そのようなあなた方に対して私は頭を振って嘲笑う。そういうふうにヨブは言っているということになります。さて、ヨブは従って友人たちに何かを期待する。慰めの言葉を期待する。もう当てにしていないのです。これはある意味で重要なことだと思います。なぜなら、我々はある時からイエス様を信じ救われて、早い人は1年後になるでしょうか。もっと早い人は数ヶ月後でしょうか。霊的に自立して一人歩きをし始めます。またある方は、イエス様を信じて救われて数年、5年、10年経ったとしてもまだある兄弟姉妹に、長老たちに、先輩の兄弟姉妹に、友人のクリスチャンたちに依存しているのです。その方のアドバイス、その方の判断、それがないとですね、自分で決めて行動ができないのです。それは依存している信仰です。もちろん我々は神に、キリストに依存することは良いことですね。大いに勧めです。そうではなく、私が言っているのは人間に、クリスチャンに、長老たちに、先輩のクリスチャンたちに依存しているというキリスト信仰であります。ヨブは幸いにそうではありませんでした。友達依存の信仰ではなかったのです。もしその教会、あるいは集会の牧会者長老が牧会者長老に依存するような牧会導きをするとするならば、それはもうカルト化の一歩です。カルト化したキリスト教会の特徴は、兄弟姉妹がみんなその長老に、あるいは一人の牧師に依存しているんですね。牧会、つまり長老たちが兄弟姉妹をお世話をしていく、それは自分自身に依存させるようにするのではなく、逆なのです。兄弟姉妹たちが独り立ちしていけるように、クリスチャンとして自立して力強く喜んで神を賛美しながら人生を与えられた地上の生涯を全うできるように助ける、手助けをする。それが役割なんですね。さて、ヨブは友達依存ではありませんでした。だからヨブは神に向かっていきます。神に、神に訴えるのです。6節。たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられません。たとえ私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るでしょう。友人たちに反論としての弁論を呼ぶはしておりました。そして痛みを我慢しています。しかし、相変わらず、苦痛は去りません。ヨブの内側にある痛みは相変わらずひどくなっていくのです。ある方は悩み、問題がありますと誰かに当たりますよね。誰かにわーっと話すことによって、 まあ、少しでも痛みを和らげようというわけです。プッツンを起こす方は大体それが原因です。しかし、たとえそうだとしても、イオブの場合、痛みは全く和らげませんでした。7節に参ります。誠に神は今、私を疲れ果てさせました。あなたは私の仲間を皆荒れ果てさせました。イオブの現実であります。もう疲れているのです。疲れ切っております。そして、イオブに同情する者は誰一人おりません。私の仲間とは、イオブの家族、妻を含めての家族であり、親族であり、友人、知人たち、荒れ果てているとは、当時外国の軍隊が攻めてきて、その町を侵略、略奪、彼らが去った後、その町は廃墟となってしまう。誰もいなくなってしまうのです。それと同じように、私の仲間はみんないなくなってしまった。失われたと言っているのです。8節、あなたは私をつかみました。自分の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち上がり、面と向かって不利な証言をします。つかみました。ね。神に捕まえられてしまった。神に捕らえられた。これは良い意味でも使われる言葉です。私が神を知ろうと追い求め、真剣な求道者として神を求めて、ついに神様を見つけた。神に出会った。ではなくて、神様の方で私を探し求めて、この私を捕まえてくださったのだ。私は神様に捕らえられた。私のキリスト信仰は神様から与えられたものである。そういう証を何度も私は聞きました。それは良い意味ですね。でもここはですね、神がヨブを捕まえたという目的は、ヨブをまるで敵のごとく懲らしめる、打ち叩く、砕くためなのです。そのため、八節の二行目にあります通り、ヨブは全く痩せ衰えてしまったのです。まあ、当時鏡があったかどうか分かりませんが、多分自分の姿を見ることができるでしょう。もう以前の健康な、霊的にも肉体的にも健康であった姿はありません。痩せ衰えてしまっています。その姿、ものが証人となっているのです。何を証し、証拠立てているのでしょうか。それは神様はヨブを敵としているという証拠です。因果応報ならそうなのです。私は神様に愛されている。その証拠は、ね、健康である。私は神様に愛されている。その証拠はお金持ちである。私は神様に愛されている。その証拠は素晴らしい家族がある。などなどであります。が、ヨブは今や家族どころか親族、友人も失い、体も極度の病気、不治の病に侵されてしまっている。それは、ヨブ、お前は神様に愛されていないよ。神様はお前を敵としてるんだという証拠なのです。私に向かって立ち上がり、面と向かって不利な証言をします。 さて、この8節の言葉を受けて、9節以降、ヨブは神という方をこのように描いていきます。そしてこれは実際ヨブにとってはそうだったのです。読んでまいります。神は激怒して私を責め立て、私に向かって歯をむき出される。私の敵は私に向かって目を鋭くする。私の敵とは神です。神は激怒して責め立てる。これは引き裂く。歯をむき出しにする。牙をむき出しにしている。このお姿は猛獣なる神です。ヨブにとって神はまさに猛獣です。最近のニュースでは、このチャペルの墓地がある花高にも熊が出たそうですね。今度はあの辺に行く場合でも複数で行く必要がありますね。猛獣のような神。実質、彼らは私に向かって大きく口を開け、そしりを持って私の方を打ち、こぞって私を責める。神ご自身だけではなく、彼ら、すなわちヨブにとってのかつての友人たち。やはり、猛獣のごとく、口を開けて、ヨブを責める。ジーセス。私、神は私を不尊の者に引き渡し、悪しき者の手に投げ込まれる。そんな者、悪しき者、つまり、ヨブにとっての三人の友人たちです。12節、私は平穏でいたのに、神は私を引き回された。首筋をつかんで私をこのがなにし、そうして自分の標的とされた。今度は神は、恐るべき戦士です。引き回される。ひっつかんで、そしてぐるぐる